ソウル賃貸市場の月売加減、費用計算と契約確認。ソウル賃貸市場で月売賃料の割合が高まる背景を、供給不足、融資環境、保証金のリスク、賃貸人のキャッシュフローの観点から分析する。保証金一括払いから月払いへの転換率の計算方法と、企業型賃住宅を含む契約の確認基準も合わせて整理する。月払い賃料の割合上昇は、保証金一括払い物件の不足、金融環境の変化、保証金返還リスク、賃貸人のキャッシュフロー重視が重なって生じた構造的変化だ。月払い賃料取引の割合は、新たに届け出られた契約の構成比であり、全賃者世帯に占める月払い賃料で暮らす人の割合と同じではない。保証金1億ウォンを年 5.6% の転換率で月払い賃料にすると、月額換算は約46万7千ウォンとなる。市場の保証金一括払い月払い転換率と住宅賃貸借保護法上の天井限は目的と適用範囲が異なる指標だ。企業型賃貸住宅でも、保証金の保護、管理費、中途解約、賃貸事業者と所有者の情報を個別の契約書で確認しなければならない。ソウルの住宅賃貸区市場は、チョンセが基本でウォルセが例外だった構造から出しつつある。小型ワンルームだけでなく、家族が暮らす中型マンションでも、保証金付きウォルセや、いわゆる半チョンセ契約を容易に見かけるようになった。しかし、ウォルセ契約が増えたという事実だけで、チョンセが間もなく消滅すると断定することはできない。取引統計の定義、保証金とウォルセの組み合わせ、金利及び融資条件を合わせてみなければ、変化の大きさと家計負担を正確に判断できない。数字で見る賃貸借市場のウォルセ化運営者提供の資料は、国土交通部の自主的価格公開システムでの紹介に基づき、2026年上半期に届け出られたソウルのマンション賃貸主契約のうち、ウォルセの割合を 49.8% としている。同じ資料では、2025年上半期は 43.1% とされており、ウォルセ契約の構成比が急速に高まった傾向を示している。この数値は、発表時点、契約ミットトロイゲルに解除された契約の繁栄有無、住宅類型及びウォルセの分類基準によって変わり得る。最新の数値を引用するには、実取引価格公開システムで地域をソウル、住宅類型をマンション。契約期間を該当する半期に設定して再確認する必要がある。ウォルセの割合を解釈する際の注意点取引の割合と居住世帯の割合は異なる。届け出られた契約のうち、ウォルセ契約が占める割合であり、ソウルの賃借世帯の半数がウォルセで暮らしているという意味ではない。ウォルセには様々な契約が混在している。保証金が少額の純粋なウォルセから、保証金が高額な半チョンセまで、まとめて分類されることがある。契約件数はストック量ではない。一定期間に新たに、締結または更新された契約の動向を示すだけで、現在継続中のすべての契約を表すものではない。割合の上昇とウォルセ額の上昇は別である。ウォルセ契約が増えても、個々の住宅のウォルセが必ず同じ割合で上昇するとは限らない。したがってウォルセ化については、ウォルセの割合、ウォルセの中央値、保証金水準、チョンセ価格、住宅規模別の取引量を合わせて確認する必要がある。チョンセが減り、ウォルセが増える理由ウォルセ化は、賃借人または賃貸人のどちらか一方の先行だけでは説明しにくい。住宅供給と金融市場、リスク認識が同時に作用した結果である。要因賃借人への影響、賃貸人への影響、チョンセ物件の不足する、地域や面積のチョンセを見つけにくくなる、ウォルセは半チョンセの条件を提示しやすくなる、チョンセ融資の制約と利息負担、多額の保証金を用意しにくくなる。賃借人の保証金支払い能力が低下する可能性がある、保証金が返還されない懸念、多額の資金を一軒の住宅に固定するリスクを避けようとする、保証金の保護措置と返還能力をより厳しく求められる、金利と期待収益の変化、融資利息とウォルセのどちらが有利かが変わる、保証金の運用よりも定期的なウォルセ収入を好む可能性がある、契約更新の増加、既存の住宅に住み続ける世帯が増え、新規チョンセの選択肢が減少する、空室リスクを抑えながら既存契約を維持できる。賃借人が保証金を減らし、残った資金を投資しようとする場合もあるが、 これはウォルセの節減と確実に引き換えられる収益ではない。投資損失の可能性、税金、取引コスト、流動性リスクまで反映する必要がある。チョンセ・ウォルセ転換率とウォルセの計算方法。チョンセ・ウォルセ転換率とは、チョンセ保証金の一部をウォルセに切り替える際に適用する年間換算率である。基本的な計算式は次の通りである。月額換算額区減額した保証金茶年間チョンセ・ウォルセ転換率10に例えば、保証金を1億ウォン減らし、年 5.6% を適用する場合、計算は次のようになる。年間換算額1億ウォンル 5.6% プロトデク60万ウォン。月額換算額560万ウォン12約約56万7千をした保証金転換率月額換算額5000万ウォン 5.6% プ約23万3千ウォン1億ウォン 5.6% プ約46万7千ウォン2億ウォン 5.6% プ約93万1千ウォン。この計算は保証金の差額をウォルセに換算した数値に過ぎない。実際の契約では住宅の状態、立地、契約期間、管理費、賃貸人の交渉力などが反映され、異なる金額が提示される場合がある。市場転換率と法転換上限の違い。韓国不動産院が公表する地域別チョンセ・ウォルセ転換率は、実際の市場で観察されたチョンセとウォルセの関係を示す統計指標である。一方、住宅賃貸借保護法上のチョンセ店転換率の上限は、一定額の保証金をウォルセに切り替える際に賃借人を保護するための法的基準である。法定上限は契約時点における韓国銀行の基準金利と現行の住宅賃貸保護法及び施行令を確認して判断する必要がある。ただし、新規契約のウォルセを一律に決定する価格表ではなく、契約変更の方法と適用状況に応じて法的検討が必要である。契約時点の基準金利と現行法令を必ず再確認しなければならない。チョンセとウォルセの実質費用を比較する方法。チョンセとウォルセを比較する際は、保証金とウォルセだけを並べてはならない。少なくとも次の項目を年間費用に換算する必要がある。12ヶ月分のウォルセ保証金を用意するための融資利息保証金に投入した自己資金の機械費用管理費と、別途有料のサービス保証保険料、仲介手数料、引っ越し費用、中途解約は、更新時に発生する可能性がある費用。例えば、保証金を1億ウォン減らす代わりに、ウォルセが50万ウォン増えるなら、名目転換率は年 6% である。その1億ウォンを用意する融資の実行金利が 6% を上回る場合は、保証金を選択が有利になり得るが、自己資金が十分にある場合や、安全な運用収益が低い場合は、保証金を高くする方が経済的な可能性がある。家計キャッシュフローのストレステスト、ウォルセ契約の前には、現在の所得だけを見るのではなく、次のような状況でも支出を賄えるか計算することが望ましい。金利が上昇し、融資利息が増える場合、所得が一時的に減少する場合、管理費と公共料金が上がる場合、更新時にウォルセは保証金が引き上げられる場合、引っ越し時に新しい保証金の支払いと既存の保証金の返還時期がずれる場合、ウォルセは毎月支出される確定費用であるため、投資収益のような不確実な所得で賄うと想定しない方が安全である。企業型賃貸住宅が拡大する理由と確認事項をウォルセが一般化すると、賃借人は単なる空間よりも、セキュリティ、共用施設、契約の安定性を含む住居サービスを比較するようになる。リマークビルやエピソードのように、専門運営会社が管理する賃貸住宅ブランドが注目される背景もここにある。企業型賃貸は、標準化された施設管理や苦情問い合わせ窓口、家具家電、コミュニティ施設を提供できる。一方、こうしたサービスの費用が賃料や管理費に含まれる場合があり、ブランドが知られているという事実だけで、保証金の返還が自動的に保証されるわけではない。契約前には次の点を確認する必要がある。登記簿用の所有者と契約相手が一致しているか、運営会社と賃貸人の法的役割がどのように区分されているか、保証金返還保証の加入対象が実際に加入しているか、基本管理費とオプションサービス費用がそれぞれいくらか、中途解約の違約金と退去通知期間がどのように定められているか、契約更新、 賃料調整、現状回復の基準が何か、家具家電の故障と共用施設での事故について、誰が責任を負うか、個人賃貸と企業型賃貸は、不安定対安定と単純に区分するのではなく、操縦拒否、保証金の保護、契約の柔軟性、サービスの品質を同じ基準で比較する必要がある。ウォルセ統計を誤読すると見落としてソウルのウォルセを、ニューヨークやロンドンのような海外の大都市と月額賃料だけで比較すると、生活費負担を拾える可能性がある。賃料水準だけなく世帯所得、住宅面積、保証金の慣行、管理費、税金、賃貸借期間、住宅支援制度が異なるためである。また、ウォルセ化がタウチに住居サービスの高級化を意味するわけではない。ウォルセをよく支払っても、契約の安定性や住宅の品質が改善されない場合がある。賃借人にとって重要な指標は、ウォルセ契約の割合よりも、次のような実質負担である。可処分所得に占めるウォルセと管理費の割合、保証金まで含めた総住居費、同じ費用で確保できる面積と通勤アクセス、平均居住期間と更新の可能性、保証金金の損失及び渡瀬先のリスク政策評価でも、取引の割合だけを見るのではなく、所得階層年齢世帯規模別の住居費負担と契約の安定性を合わせて測定する必要がある。ウォルセ時代の賃借人向け契約チェックリストウォルセが主流になっても、良い契約の基本は変わらない。ジットリー非価格公開システムで、同じ団地と面積の保証金ウォルセの組み合わせを比較する。登記事項証明書で所有者、寝抵当権、差し押さえなどの権利関係を確認する。保証金返還保証に加入できるか、及び制限理由を確認する。保証金の差額を転換率で計算し提示されたウォルセが妥当か比較する。管理費の項目と直近の使用額を確認し、ウォルセと合算する。入居後の転入届や確定筆記など、保証金の保護に必要な手続きを行う。更新、中途解約、修繕、現状回復の条件を特約に具体的に記載する。ウォルセ化はチョンセがターチに消滅するというよりも、賃貸客の選択肢が保証金とウォルセの多様な組み合わせへと再編される過程に近い。賃借人はチョンセかウォルセかだけを選ぶのではなく、保証金のリスク、毎月のキャッシュフロー、総住拒否、契約の安定性を一つの表で比較する必要がある。